すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
はい、2011年の映画について振り返るの続編というか後編であります。三浦君が一応主要公開映画のリストを作ってもらったんで、まあ、それを見ながら、まあ、振り返ってというか、単に面白かったつまらなかったの話になる可能性も高いんですが、まあ、とりあえず実験的にやってみようと思います。ただ仙台の場合、震災後ですね、結構映画館が通してて、どれぐらい通してたんですか？
どれぐらいですかね。多分いち早く公開を始めたのは仙台フォーラムさんなんですが、
それでいつ？
それが5月とか。
5月ということは、しばらくの間全ての映画館がまず見れない状態だったって言っていいのかな。
そうですね、うん、まず再開を開始したのはツタヤとかレンタルショップだったので、映画を見る機会はあったかもしれませんが、実際に劇場に足を運ぶっていう行為が復活し始めたのは震災後結構しばらく経ってから、
まあ、セントラルホールとかは結構早くなってるし。
それでいつですか？あ、それでいつぐらいだったんですか？
いつぐらいでしたっけ？結構、4月？
4月か。
全然覚えてない、ね、
結構4月後半とかだったと思うんです
よね。まだなんかすごい日常的な生活に戻る前に入ってた。
まあ、でも確かに映画をしばらく見れなかったのは僕もなんかよく覚えてますけどね。あの東京ではもちろんやってましたけど、それなりにそれでも久しぶりになんか映画を見に行ったなっていう印象があります。じゃあ、3ヶ月ずつ見ますか？
はい、
はい、じゃあ、もう順不動で、この3ヶ月の中のタイトルで気になったやつを述べてください。はい、
ガンツを見ましたね。1月
ガンツの
パート1ですね。
1の方か。
2つはちょっと見てないんですけど、
どうでした？ガンツは
パート1の方はなんかこう映画というか漫画の小回りをそのままこうワンカットワンカット撮っていっちゃってるような気がして、なんかこう例えばこう戦いのシーンの中でも敵が目の前にいるのに、なんか死ぬなみたいな、なんかこう、あるんですよ、そういう、なんかその漫画上でのリアリティと、をそのまま映画の中にも持ち込んでしまって、映画の中ってやっぱり、この映画の場合、ライブアクション実写なので、その実写になった時にその現実としてこう見てる側がこう映画の中の現実としてこう成立しないような作りになっているなというのがガンツを見た時の印象ですね。
僕後編だけ見ました。前編はテレビで見て、はい、後編だけ映画館で見て、終わり方がちょっとあまりになんか納得いかなかったんで前編だけの方が、はい、まだ期待があるっていうか、博物館の決戦かなんかで終わってたから、まだマシだったかもしれないな。ちなみに僕の自分の記録見たら、ソーシャルネットワークってあれ去年だっけ、今年の頭だっけ？
今年の頭です。
今年の頭じゃないです。あ、入ってるよね、
はい、
ソーシャルネットワークはいかがでしょう？
ソーシャルネットワークは結構事実に沿った話なんですけど、監督がデビッド・フィンチャーっていうだけもあって、結構演出っていうか見せ方がうまいので、意外とこう見えるっていうか、あっという間に感じてしまう作品だと思います。あとそれとあれ結構アメリカ的で掛け合いがすごいですよね。
そうですね、僕が見た時は単純に日本の観客の人がこれ理解できるのかなっていうところで、まずその評価が大きく割れる。
何を理解する、その言葉？
いや、もう大学文化ですよね。
大学文化もそうですし、なんかとりあえず邦画にあるような間がないんですよ。なんか話の間の、もう本当に常にこうかぶせて話していくような、
生活は違うけど、でもそれなりに、まあ、そういう意味では分からないことはない
の。字幕を追っていくだけで疲れるのね。
まあまあスピードは速いよね、言葉のね。まああとあれレビュー書かされたんで、アーキテクトの映画だって書きましたけどね、あの一応あのカタカナアーキテクトの方ですけどね。あとは塔の上のラプンツェルは良かったですよ、見ましたが。
そうですね、
やっぱりか、まあ、いいですよ、よくできてるなっていう。
久々になんかコンプリートされたものができたなと
思って。さっきじゃあ AKB の話が出てましたが、 AKB は面白かったんですか、映画。
わー、なんですかね、まあ予想通りというか、まあ、期待以上のものでもなく以下でもなくっていう感
じ。あれなんか岩井俊二のなんか弟子筋がやってんだよね、はい、だからなんか、ああ、
半畜ゆりさん、
ね、なんかその雰囲気だからよく分かったけど。
ちょっと思ったのは、その前にテレビ1時間半ぐらいのをやったんですけど、まあ、それをちょっと引き伸ばしたっていう感じのものでしかなくて、まあ、テレビの方ぐらいのサイズの方が良かったのかなっていう印象は。
あとさっき言った、まああの実まあ、都市空間の話っていうと、都市空間とかの街だけど、アンストッパブルは一応実際に基づくわけですよ ね、
アンストッパブルはちゃんとトレースしてますよね、うん、場所に対して。
なので、まあ、あのちょっと都市感は全然ないですけど、はい、あのあこう そういう意味のリアリティはあったかもしれない。あとじゃあ冷たい熱帯魚はもう特にこれ以上加えることはないですか。あれもなんかでも311前と後で見るのでだいぶ印象変わるのかなと思って、僕は前に見ちゃったんで、うん、311前に見て、仙台だって本当311直後に封切りだったのが思いっきり遅れたんだよね。
公開してた時期も短
かった。あと一応名作ということで、英国王のスピーチはいかがでしたか。
スピーチ
僕は機内で見ましたが、
あれはアカデミーを取るほどのものだったのかなっていうのはちょっと疑問に思っちゃう。いい映画だったんだけど。
いい映画ですよ。
戦争で終わってしまう。
最後ね、でも戦争かみたいな感じなんだけどね。
それだったらインセプションの方が。
インセプション。
僕の中での評価ではそうだったんですけど。
去年
だけど、アカデミーは多分審査員では同じだよ、
ね。はい。
ちなみに。僕は1を見て思いっきり騙されたパラノーマルアクティビティを見てる人はいないね。あ、見た2見た、
え、2なん
じゃない、じゃあ2を見たかって聞いてたけど。
2って邦画だ。
いや、邦画バージョンとあのアメリカバージョンが。
いや、もう本当に1は思いっきり騙されましたって感じでしたけど。なんかブレアウィッチの時みたいな気持ちになったな。
2もでも見たんですか。
2見てないから聞いてんですよ、あの誰か見た
こと
ない。
これリストだと3もなんか、
うん、3は、アメリカではやってます。あの、あとなんだろう、トゥルーブリッドって、これもアカデミー賞の、う
ん、これ見たかったんだけど見てないな。
これはもうかなり、あの監督はあのオリジナル版を見ずにこれを撮ったっていうんですけど、なんかすごくその50年代ぐらいの西部劇みたいなものにものすごくインスパイアされて、なんかこう丁寧に作っているなという印象でしたね。特にこう大きなひねりもなんか、この、そうですね。
じゃあそんなところで、じゃあ次4、5、6月からいきましょう。はい。このエンジェルウォーズは見たんだけど、スコット・ピルグリムと似てんの？
いや、似て、
なんかゲームっぽいとか似てる、
ね、そうですね、ゲームっぽいのは似てますけど、エンジェルウォーズはなんかこう現実と非現実の境目があるじゃないですか、うん、こうでもスコット・ピルグリムはなくて、うん、なんかこう急になんかこう主人公がの前に敵が現れるんですけど、敵が現れるとこうあの HP メーターってあの、うん、格闘ゲームみたいな、うん、描写になって、それで戦って相手を倒すと相手は粉々になってコインになるんですよ。でそれをもう思いっきり拾って、なんかこう3000ポイントとかって、うん、あの マリオでこうコインを拾う時のような描写が出て、特にそこから現実に戻るということはなく、なんかこう非現実みたいな世界がずっと、
もう考えてみるとさ、ガンツも、ね、ゲーム映画だよね。そうか、だいたいリセットされる人生みたいなさ、はい、ちょっと設定意外に似てんだよねこの辺。
そうですね、3本もあるん
です
けど、
で、ちなみにプリンセス豊臣はなんか僕は途中からついてきなくなったんですけど、あの内容にどうでした？
そうですよ、
え、見たでしょ？
私小説は見てないんで、
う
ん、
あ、小説じゃなくて僕は映画版しか見てないんだけど、あの、いや発想は面白いと、大阪で地下組織がいてみたいな面白いけど、
一気に集約
されちゃった。ただちょっとね、なんかあの
ビッグスキルできた
やつ、あと最後なんか親子の話なんか過剰に強調してて、僕的にはだからもうちょっとついていけないなと思いましたけど。
いや、私はその家族の話のところで泣いた。
あ、そう。ちゃんと届いてる、だから映画。
そうなんだ、なんかもっとすごいいい映画になりそうな、もっとあったら、なんであの 4,5 人だけの話にこう終わっちゃうのかなっていうのがもったいないなと思います。すごい。
あとはじゃあスーパーエイト。
スーパーエイト、
スーパーエイトはなんかまあ今までの映画のいいとこ取りというか、古き良き映画のうまくまとめて、まあ、
っていうかスピルバーグオマージュ映画ですからしょうがないんですけどね。
まさにですね、
この監督の結構そうですね、 J.J. エブラムスってあのそういう手法、前のスタートレックもスタートレックの良さというよりはなんかこうスターウォーズのすごくいいこう活劇の部分だけをこうすごく取ってきて、それで成立させてしまうような映画をやったりする監督ですよね。
これはあのあれ日本公開されたんだっけ、宇宙人ポールって。
まだです。
まだか、
今月です、ね、
宇宙人ポールと実はすごいあの似てるんですよね。なんかあのスピルバーグへのオマージュもありで、かつあのエイリアンが出てきて、だから宇宙人ポールは圧倒的に面白いので、僕はそっちはすごいおすすめです。スーパーヘッドはちょっとなんかもうなんか脚本がなんか支離滅裂っていうか、なんか飛びまくってなかった後ろの方、なんかあっという間に物事が解決して、なんか
一瞬で解決します
というのが不満に残りましたかな、スーパーエイトは。
不満
スタンドバイミーとかを見た方がいいんだなと思いました。
じゃあ789で、789でいくと、
クリコだか、最初のネットワークで文化が違うって言ったんですけど、もちろん国立小坂の方が時代が違って理解できないとか多かった気がして、
国立小坂の時代設定ってあれ結構あのがあれ漫画版だと80なんかずれてんだよね、いろいろ時代設定が。
あ、漫画ですね、
まず漫画版だとちょっとだからその学生運動の雰囲気が微妙に残ってる設定ですね、国立小坂で。ただ結構漫画版になくてアニメ版がすごく面白かったのは、建物の保存運動になってて、あの古いあの部活っていうか、あの部活サークルの建物と、まあ、その新しいのを作ってこう建物の保存運動になってたっていうのが結構個人的には面白かったんだけど。
やっぱ実際の場所みたいなの
が
出てくるんですか、シーンとして。
シーンどうなんだろう、僕はそこまで土地勘ないで分かんない。なんかコメントは、
まあでも監督はゲド戦記からだいぶ
良くなった、
良くなりました
。
次が まだステップアップするのかなって期待できる作品であったのは確かなんですけど、
いや本当に良くなったと思いますよ。あんまり期待しないで見たから。そうするとだいたいさっき出た78、79
もすごい。
あ、まあ、あとマイティーソーは
見てないです。
あまり見なくてもいいんですけど、その機内で見
たんで。これあのそうもうすごくこれ映像は作ってる人寄りのコメントになっちゃうんですけど、マイティーソーのエンディングのグラフィックを作っているのが、うん、カイル・クーパーっていう、うん、あのセブンとかのオープニングを撮ってる、まあ、グラフィックデザイナーなんですけど、
それは必見ですね。
あ、そう、
はい。
あとまあ映画、厳密に言うと映画じゃないんですけど、大体まあ6月にオープンしたベネチアビエンナーレで出てたあのクリスチャン・マークレンの時計はすごいですよね。あの映画の映画ですけど、時計のシーンだけを集めた映像作品が、まあ今年見た映像の中で最もインパクトがあった一つですけどね。そうすると特に6、7、8はそんなもんですか。で、そうすると、あと9、10、11でいいのか、
はい、
9、10、11で、コメント。猿の惑星は面白かったです、僕は。これ、すごい良かった。
これもまた大きな話に展開できるものを、今回は本当に、一匹の猿ともう一人っていう、こうすごいクローズアップされた話の何かなんですね。うんうん、
であの猿基本的に全部 CG ですよね。でしかも人間じゃなくて猿の方に感情移入させてるっていうところはすごいよくできてる。
そのあそこまで感情表現する猿ってどうなんですか。嫌だなと思います
そうだけど、そうなんだけどね、
逆にいいんですか
で勝手にあの僕は個人的には猿の惑星の続編はあのコンテージョンだと思ってるんで、あのコンテージョンがちょうど続編になってるんですよ。あの人間が病気で全滅するんで、まあ、続けてみるとね、なんか続きものとして見れるというおすすめ。
ミッション8ミニッツは見ます。
見ました。あのこれもリセットするやつだよね。リセットされる、死ぬ直前の。
はい、
あ、シカゴだっけ。 あ、そうか、シカゴだ。あ、
ちょうど IIT のところ、
ちょうど IIT のところ、そうそう、北上してた。どうでした、ミッション
見てないです。
これはいや別になんかもう可もなく不可もなくっていうか、なんか映画を見るよく見る人ほどラストが騙されるっていうコピーの意味が正直あん
ま
りよくピンとこなかったんだけどな。あとはあんまり見てるのないですか。
9月は一応トピックとしてはスターウォーズがブルーレイ化したとかそういう話はあります。
そっか、
9月です
か。あ、これ見ようと思って結局見なかったんだな。世界侵略ロサンゼルス決戦これ
これ放題すごいですよね。これバトルロ LA なんですけどね、現代は。
これってでもあれみたいにやったんでしょ、あの南アフリカの、
あのそうです、あの大宮地区みたいな、
大宮地区みたいな感じで。
これすごくあれですよ、あの起承転結あるというか、ちゃんと、うん、
こう一応でもこれフェイクドキュメンタリー風にやってんだよね。
いや、フェイクドキュメンタリーではないです。ただあのドキュメンタリーっぽく撮っているだけで、うん、軍隊にこう、うん、フォーカスして、うん、地上から撮っているってだけで、別になんか他 の, なんかその実際にそこにテレビカメラマンがいるみたいな設定ではないです、うん、
これそうね。あれこれとだから別の映画だっけ、あのもう一つあの
スカイライン、
スカイライン、
はい、
スカイラインは一応見ましたよ。
スカイラインひどい、ひどいんですよ。
スカイラインもそうだ
し、
世界侵略も多分ひどいんだろうなと思って。
スカイライン で,、うん、でこの世界侵略にと裏話をすると、世界侵略で作った CG のオブジェクトを勝手に流用して作ったのがスカイライン。
マジで、
これ言っていいのか。
いやなんかでも似てるよね。
いやなんかそのCG クリエイターの人が監督したのがスカイラインなので、それでなんかこう訴訟の問題が起きちゃって、しかもスカイラインの方が最初に公開されるってことが起きたので、こっちが真似なんじゃないかみたいな言い方をされた
んです。いやなんか映像似てんなと思って。
似てるんですよ。
いやでもスカイラインはなんか予想通りダメな映画でしたね。
一応3部作になるらしいんですけどね。全然あれひど
い。あとニーチェの馬ってもう公開されてるんだっけ。あのもうこれは原稿っていうかコメント書くんで、はい、タルベーラのニーチェの馬って映画を、先に見たんですけど、それはなかなかすごい2時間半あって、 カット数が異常に少ないんだよね。なんか
まだですね、うん、来年ですね。
来年か。あの平気で5分とか10分ずっとあのカットがなしで続いていて、ほとんど風景だけで作られてる映画なんですよ。あの丘があって、そこに丘の上に木が1本立ってて、ロケハンしてその場所を探してきて、それでわざわざ家を作るんですよ。その木が見える家が欲しかったんで。だから映画見てると最初からある家に見えるんだけど、あの木が立っている風景が見える場所に家を作って、それだけがまあ逆に言うと舞台装置なんだけど、ずっと風が吹いてて、あの同じことが反復されるっていう、かなりミニマリズム映画で、コメント書いてるんだけど、なのでこれは悪くなかった、はい、あの人によってはちょっと辛いかもしれないけどっていう感じですからね。
結構長いんですよね。
2時間半
2月ですね。
ちょっと書いて2時間はい。
そんなとこですかね。あとじゃあ何か言い残したことは週1年を振り返りましたら、
去年から続いているのは、まあ、ハリウッド映画でそのヒーローものがやたらと多いっていうか、一気に増えて、それがまあある意味と来年というか、この予定なんていうアベンジャーズっていうか前振りなんですよね。それでまあ撮り直したり、まあ、スパイダーマンもまた撮り直されますし、はい、っていうのが
あ、それでいうと今年 X メンあったじゃん。 あれ良かったじゃん、はいね、X メンのゼロみたいなやつ。
あの監督変わって、
あれも変わりましたね。あのキックアスの監督、
あキックアスは良かったじゃないですか。
キックアスってあれ何年
あれ去年かな、うん、
去年ですか。分かんないですね。何年か、一昨年、去年ぐらい去年ですね。
キックアスは良かったね。
マシューボーンが作り直した、
うん、あと年度また出るけど、トロン、
はい、あ、トロン、
トロンはどうでしたか。
トロンはなんかこうプロモーションビデオのようなすごくビジュアルメインの映画なんですけれども、なんか昔のそのオリジナル版トロンの解像度を上げたというか、高解像度版、
まあそうだね、
トロン
が見られるっていう、
トロンですね、うん、
ただその進化の意味がやっぱ変わってて、あのオリジナルトロンってやっぱあの時は衝撃的なビジュアルだったんですよ、うん、で今回それを解像度上げてるだけだから、今の CG 技術から見るとそこまで最先端じゃないんだよね。だから相対的に意味が変わっちゃったっていうか、あの当時の映画技術におけるトロンのオリジナル版の衝撃度に比べると、その映画の外との関係性がなんか決定的に変わってしまったっていうのがちょっと印象的というか気になったかな。
あでもその中でも、うん、久々になんかサイエンスフィクションならではのこう世界観というか独特の世界観に引き込まれるような、うん、まあものであったのは確かなんですよね。
なんだけど、でも、うん、ただほとんどそれはあのなんかこうなんていうんだっけ、あの
グリッ
ドとそのバイクみたいなやつ、なんかあのルールもでも基本的にはもうオリジナル版ですでに大体全部提示されてるから、だから本当はあのトロンのラストで現実世界出るじゃん。現実世界出た後をなんか見たこともないビジュアルでやったら本当に進化したトロンだなと思ったんだけど、まあ、そこまでは冒険しなかったかなっていうのがちょっと不満。
いや、まあ音楽と映像マッチしてたんで、アダクト番組なんて、うん、本人たちも出演してるので、さりげなく言いましたね。そういったなんか小ネタというか、うん、ところでは、まあ、うまく今っぽいなっていうふうに思いました
。じゃあ、大体そんなところでよろしいでしょうか。はいはい、じゃあ、収録終わります。お疲れ様でした。